2026年2月4日水曜日、時刻は午前7時52分になるところです。さて、精神医学的面接第1章、基礎概念を読んでおりますが、前回に続いて講義はこうつながっていきます。さて、次のような場合は確かに精神医学の助力がいる。それは自分ではわけのわからない対人の場に繰り返し繰り返し落ち込み、真実を理解しなければならないと思いつつできなくて、しかも適切な行動をしなければ威信に関わる気がしてならない場合である。もっとも適切な行動とは言うが、仮説的なもの以上ではない。自分の陥っている場がどういうものか全然分かっていないからである。助力は精神科医専門家と患者依頼者とが関与的観察を行うことから始まる。ここで精神科医専門家の方は、患者依頼者には今何が起こっているのかを知ろうと努力するのだが、精神医学的面接を重ね、ずいぶんたくさん質問をしてたくさん答えてもらってから、やっと精神科医が何を聞いているのかを患者依頼者がある程度わかるようになるくらいのものだけれども、その過程で患者依頼者には事態がおぼろげながらあれこれと分かり始めるもので、この体験が次の段階で患者依頼者個人にとって非常に大きな意味を持つようになる。わけがわからないのに行動せよという感じを与える場の一例を挙げてみよう。女性患者だった。私の入浴時代に何年か前一回だけ短い面接をした人だ。ヤングレディ、そう、43歳くらいだった。あなたの悩みはと聞かれて出てきたものは、オクラホマにいる姉が夜ごとに自分の両方の乳房を激しく揉むと言うんだな。事実だと言うんだ。こういう話はなんだかわからんが、少しは精神に関係がありそうなものの兆候と見てもまあ良いのであるまいか。さて、このひどい害を姉に与えられているのに対して、もう一度、さて、このひどい害を姉さんに与えられているのに対して、今までにも助けてくれる人がいて、それはニューヨークのかなり有名なプロテスタントの牧師だったという話が出てきた。私はいつでも誰でもどんな助けでもそれが得られているということを高く評価する。特に自分に近い人が助けてくれている場合はありがたい。で、このことを知って嬉しかった。だが、ではどうして私のところにやってきたんだろう。ここで、ははーと思った。他にも困りごとがあったわけだ。このかわいいレディーは精神を病んでも人並みに働いて生活費を稼がなければならなかった。で、勤め先のオフィスにいるある女性がどうも姉に雇われて自分をスパイしているような気がして仕方がないというのだな。私は言った。 ほう、なるほど。それですね。どういうことでしょう。全部話してもらえませんか。ここで彼女はハッと手綱を引き締めたね。精神科医専門家に向かって精神病的な内容を肯定するのはどうもまずいと気づいたのだ。こういう話になった。この何ヶ月かそのオフィスの女に対して抑えてはいるけれど、だんだん怒りが募るばかりだというのだな。この問題で牧師を訪ねているのだが、だんだん訪ねる回数が頻繁になってきていた。牧師が何をしてくれているのかとは聞かなかった。ここでたまたま私は時計を見上げた。やや、次の患者依頼者をもう20分も待たせてある。で、このレディーに言った。ああ、もう時間がとうに過ぎましたね。その牧師さんはあなたをかなり支えて楽にしてくれているらしいですね。私には君の味方のその牧師さんの代わりは到底務まりそうな気がしません。でも一つだけ言っておきたいのです。精神科医専門家としてもさることながら、社会の一員として君に言っておく必要があると思います。あなたのオフィスにいる迫害者ですね。この人に対してどうしても物理的攻撃をしなくっちゃ済まないような気持ちになった時は、やってしまう前にペルベー病院の精神科に行って2、3日自由入院をしたいと申し込みなさい。結局その方が将来のためになります。彼女は、あなたも他の精神科医と同じだわと言った。これで面接は終わった。私はこの面接の終わり方で彼女にかなり得られるところがあったと信じて疑わない。とここまでにしましょうかね。いい締めくくりで、次からはちょっと新しい内容の講義に入っていくということですので、いやー、ねえ、本当になんかこう情景が浮かんできますよね。どう、本当にどうこちらの方がこう働きかけるか。いや、まあ、自分自身の仕事でも、まあ、それはもう常に お考えさせられてるところですけれども、そうか、はたっとこうやっぱり先方のね、こう反応とか、なんかそういうものを本当に見逃さないというか。で、この締めくくりのところの、もういろんなとこ行ったんでしょうね、このレディーは。まあ、認めたくないということでしょうかね。このサリバン先生のところが何回目だったかということもありますけれども、いやはや、まあ、内容がまたまた 読むのが楽しみになってきましたね。といったところで、時刻が午前8時1分を過ぎたところです。以上です。